スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。さあ大変だ。第2週目からは早速毎日越平城へ参上せねばならなかった。そこで私は予期せぬことにシェーラー、バッハマン、そしてゲストリという3人の同郷人を見つけた。特に彼らは私と同じイッツェンプリッツ連隊で、最初の2人はリューデリッツ中隊であるということまで同じだった。その中隊で私は文句ばかり言う鼻の曲がった五条、名前はメンケというの元で、何よりもまず行進の仕方を習うことになった。さて、こいつがどうにも我慢のならないやつだった。彼が私の足を小突いた時など、頭に血が昇ったものである。彼の指導では、私は一生何も習得できなかったかもしれない。ある時、同じ場所で部下の兵士たちと一緒に演習していたヘーベルがこれを察してくれた。彼は部下の一人を私と交換し、彼の分隊に私を入れてくれた。私は心の底から嬉しかった。直に私は1時間でそれまでの10日間以上のことを習得した。しばらくすると、この良き男からマルコーニの所在も耳にしたが、ヘーベルは俺を裏切るような真似は間違ってもしてくれるなと念を押した。その翌日、教練が済むと、私はすぐにヘーベルが教えてくれた宿舎へと飛んで行った。その途中、ブツブツと独り言を並べ立てた。おいおい、マルコーニ、ちょっと待てよ。あんたが俺にしたひどいいたずらと忌々しい裏切り行為に対して、俺は厳しく詰め寄ってあんたに後悔させてやる。今では俺はもう知っているんだ。あんたはここでは一介の少尉で、閣下でも何でもないってことをな。何度か道を尋ねて教えられた家を見つけた。それはベルリンでも最も小さな部類の家だった。ドアをノックすると、背が低く痩せた赤毛の男がドアを開け、階段を上って私の主人の部屋へと案内してくれた。彼は私を見るや否や私に近づいて手を握り、穏やかな顔つきで私に話しかけた。その天使のような顔は、これまでの私の憤怒を立ちどころに氷解させ、私は目に涙を浮かべてしまった。オルリヒ、オルリヒじゃないか。責めないでくれ。君はいい男だったし、今でもそうだ。そしてこれからもずっとそうだろう。私は立場上、ああするより本当に仕方がなかったんだ。わかってくれ。私も君も今や一人の同じ主君にお仕えする身なんだ。そうですね、閣下。閣下はやめてくれ、と彼は言った。連隊では少尉殿と言われているに過ぎないんだ。それから私は現在自分が置かれているひどい状態を美に入り才に入り彼に語った。彼は私に深い同情を示してくれた。しかし、と彼が続けた。君はまだいろいろと金に変えられるものを持っているじゃないか。例えば、私が挙げた火打ち石銃とか、オッフェンブルクのホフマン少尉が君に送った旅行棒とか、他にもあるだろう。そいつを私のところへ持ってきてごらん。それ相当の金額を支払ってあげよう。それから、他の新兵と同じように、君も少佐のところへ行けば、俸給の値上げを。とんでもないと私は思った。いいえ、私はその人に一度会いましたが、もう二度と会いたくありません。その後私は、この少佐閣下が私にどんな応対をしたのか説明した。ほー、彼は答えた。歩兵の時は、霞を食いながら人間を縄で捕らえてくるとでも連中は考えているのかな。そうなんです、と私が言った。こんなことになると分かっていたなら、少なくともロットバイルで万一に備えて小銭を貯めておいたのに。時期を待つんだ、オルリヒ。彼が答えた。勇気を持つんだ。 ひとまず教練が終われば、君はきっと何か稼ぐことができるよ。それに、まだわからないが、ひょっとすると、もうすぐ出陣かもしれない。その時には、それ以上彼は何も言わなかった。しかし私は、その時彼が何を言おうとしたのか、大体見当がついた。そして、まるで故郷の父と話をしたかのように満足して家に帰った。数日後、私は火打ち石中に余計な荷物、そしてビロードのような帽子を本当に彼のところへ持って行った。彼が支払った額はちょっと少なめだったが、私はマルコーニに全く不満を示さなかった。この少し後に、私はモールのついた帽子、緑の塩ビ服なども売ってしまい、何か売るものがある間は何の不自由もなくなった。シェーラーは私と同じくらい貧乏だった。ただ彼だけはナングロシェンカの特別手当とパンを二人前もらっていた。少佐は私より彼をかなり高く評価していたからである。それはそれとして、我々は腹を割って話せる仲間だった。どちらかに少し余裕があれば、もう片方の面倒を見たのである。これに対してバッハマンは、彼も同じように我々と一緒にやりくりしていたのだが、ケチな奴だったので、我々と折り合いが良かったことは一度もなかった。しかし、それでも我々が皆で一緒にいないときはいつも退屈で、1時間が1日のように長く感じられた。ゲストリーはどうかといえば、我々が彼を捕まえようとするときは、売春宿を探さなければならなかった。彼はその後しばらくして病院に入った。私とシェーラーは、ベルリン女は不快極まる奴らでけしからん、という点で意見が全く一致していた。彼のためにも、と同時に自分のためにも、私は誓っていたい。我々は彼女たちには指一本も触れていない、と。そんなことはせずに、教練が終わると我々はすぐに飛ぶようにしてショットマンの地下酒場へ行き、お決まりのルイナービールかゴッドビッツァービールを飲み、パイプを吹かしてスイスの歌を声を震わせながら歌った。その酒場ではブランデンブルグ人とポンメルン人がいつも楽しそうに我々の歌に耳を傾けてくれた。それどころか何人かの人たちはアルプスの巻人の歌を歌ってほしいと我々をしばしば会員食堂へ特別に呼び寄せたのである。おひねりは大抵一杯の脂っこいスープに過ぎなかったが、あんな状況ではそれ以下のものでも我慢するものである。